サカソで100年ライフ。介護、相続、就活、マネープランにライフワークバランス。この番組ではゲストを招いて100年時代の人生を楽しく賢く生きる知恵をお届けします。
はい、どうもこんにちは。サカソで100年ライフを始めます。ケアライフハーモニー坂井信也です。
太田委員の久保です。よろしくお願いします。
はい、どうぞよろしくお願いします。
はい、はい、
今日はね、介護とはちょっと違うかもしれないんですけども、
はい、
ちょっと後で結構ね、若干つながってくるかなということで、
はい、
いつもですね、本当にお世話になっておりましてね、
はい、
アップするたびにシェアしていただいて、ね、結構広めてくれてる、はい、いつもお世話になってる方にゲストをお越しいただいてますので、お話を伺いたいと思います。
は
い、
今日はお母さん業界新聞の南大阪版の編集長であります横山孝恵さんにお話をお伺いしたいと思います。よろしくお願いします。
お願いします。
お願いします。
よろしくお願いします。まず横山さん、どんな人なんかっていう、私らよく知ってるんですけれどもどういう活動されてる方かとか、ちょっとその辺を教えていただけますでしょうか。
はい、お母さん大学というところに所属してまして、でお母さん大学が出しているこのお母さん業界新聞っていうのがありまして、それを配るのが、はい、私の活動の主としているところです。でその中で南大阪版といって、こういうペロッとした新聞をこの新聞に挟み込んでお配りして、はい、まあ、お母さんいろいろ大変やけど一緒に頑張ろうねみたいな活動をしてます。はい、でまあ、基本的に本業は塾の先生なので、塾で見てる子供ら見ててね、やっぱりお母さん元気なお家の子はね、やっぱり元気なんです、うん、お母さん元気になる何か活動ないかなと思って探してた時にお母さん大学に出会いまして、でお母さん新聞配るっていうのも活動の中であるよっていうか、やってみようかなと思ってやらせてもらって、もう7年とか8年とかなってます。
そう、太田委員にもね、うん、配ってくださってるんです
ありがとうございます。いつもお世話になりまして
業界新聞って内容的にはどんな内容の新聞なんですか。
はい、お母さん業界新聞っていうのは本部がね、横浜にありまして、はい、その中で、はい、お母さん大学っていうのを運営されてまして、はい、その中、ネットの中の大学で、みんなお母さんやったり、お母さんも終わりかけの人とか、もちろん男の方も、はい、いろんな方、独身の方もいろんな方いてて、その私たちの活動に共感してる人がいっぱい入っていただいてるんです。紙面の内容として、まあ、やっぱりね、お母さんに対する子育ての情報誌ということになってるんですけども、
はい、
今は、コロナ禍なんでね、まあ、今ちょっとみんないろいろ悩んでたりとかしんどかったりするよっていうのを記事に書いてあげてたりしはるし、この1月からお父さん業界新聞って言って、お父
さん裏、そう、
その裏面にね、
はい、
これ1月号なんですけど、
はい、
裏面にお父さん業界新聞って出てるんです
よ。
お父さんと、すごい、いつもおる、双子のお父さんと、シングルファーザーとお父さんになる前の人、はい、3人でなんかやってはるみたいで、いつもこれ、ね、その1月から今回やらはるみたいです。で、やってはって、まあ、いろいろみんな、今なんかは育休賛成ですかっていうアンケート取ったり、
はい、
で今今月のアンケートはお父さんなんかな、お子供の時何になりたかった、どんなことしたかったみたいなアンケートをちょっとネットでか SNS で配信して、アンケート取ったりとかして、そういうのを記事した、にされてるみたいです。はい、
うん、楽しそうですね。
そう、なんかね、やっぱお父さんもね、みんな家族でなんか楽しいことだったりとか、いろいろ問題一緒にみんなで考えたらいいなみたいな活動ですよね。はい、
そうですね、特にシングルファーザーの方なんてどうしていいかわからないでしょうしね。
そうですね、
一人で子供育てるのね、
ね、ほんで女の人の中の悪魔集まりに入ってくるのも、
ね、
なんか、そういったお父さん業界新聞って形でそうやってやったら楽しいんじゃないかなっていう感じでやってはるみたいです、はい。
それでなぜ私横山さんに聞きたかったかって言ったら、この前ね、 DV のカードをうちの太田に持ってきてくださったんですよ。で、なんで横山さんこれ配ってんやろうと思って、で、なんか配ってくれたんですけど、もともと太田にあったんですよ、そのカードが。で、それが新しくなったから入れて変えてくださったんですけど、置いてるのも分かってなくて、私そのカードの意味とか、なんで配ってはるのかなっていうのを聞きたくて、できたら教えてください、
はい、堺市の子ども家庭科っていうところがやってるらしいんです、
はい、
でたまたまね、 南大阪版っていうのをやりだした7年ぐらい前か、そんなぐらいに、はい、まあ、いろいろ勉強会するの好きなので、たまたまその女性相談員さんの話を聞こうっていう会をしたんです、
はい、
その時に DV についてね話しましょうっていう話で、はい、あんまピンときてなくて、その時は児童虐待とかそんなんとかの方が大事ちゃうとか思ってたんですけど、
はい、
でもよう考えたらもともとねお母さん元気じゃないっていうのはお父さんと喧嘩して、で喧嘩ぐらいやったらええけど、
はいはい、
お父さんと肉体的この暴力になったらそりゃお母さん負けるわなみたいな、はい、そういう軽いノリやと思ってたんですけど、
はい、
どうもそうじゃないと、
は
い、でドメスティックバイオレンスって堺市の定義ではその配偶者とか恋人とかに暴力を受けること、経済的肉体的精神的暴力を受けることっていう定義なんですけど、
はい、
最終的に大きく言ったら家庭内暴力のことになるんです。
はい、
なら家庭内暴力で言えることって言ったら、まあ、旦那さんから奥さん、奥さんから旦那さんっていうのもあるし、
はい、
で彼氏と彼女付き合っててね、
はい、
ほんでデートすんねんけどなんかちょっと影になってお前こんなんしやがってっていきなり彼氏がキレて怒り出して、怒るだけやったけど手出して暴力受ける、それもドメスティックバイオレンスですよね、はい、でもそういうのってね、はい、私悪いんやからって思うねん、みんな女の子は、はい、私が彼を怒らしたから、私が旦那を怒らしたからって、
はい、
いやいやみたいな、もうそこで暴力出て手出た瞬間にそれはもうドメスティック暴力バイオレンスなんですよっていうことをいう話をされたんです、
はい、
で私もそんなん私もやんと思って当時、まあ、そんな今そんなんじゃないんですけど、
はい、
あの昔のねその私らの私もええ年してるんで、お父さんとお母さんの関係見てた、お父さんがお母さんを怒ったり叩いたりするとこっていうのは平気で見てたし、
うん、
お母さんまた失敗したんやと思ってて、うん、あんまどくさいなお母さんと思ってたんやけど、
うん、かわいそうお母さん
と思ってたんやけど、はい、それを、ね、大人になって、あそれは暴力なんだと、
うん
うんうん、で今ねヤングケアラーとかいろいろ話聞くでしょ、
はい、
私言ってたよおばあちゃんの介護、うん、勉強せんと、うん、やってたとか、
はいはい、
これって問題なんやと思って、
うんうんうん、
ドメスティックバイオよりもみんなその昔はそんなに問題になれへんかったけど今こんなに問題なんねやと思った瞬間に、
はい、
これは違うんやと思って、はい、でまあいろいろその女性相談員の方とお話しした時に、
はい、
これこのカードの前の方のやつがねあったんです、はい、で私あの南大阪版やってるからこれな写したやつをあの新聞載していいですかっていう話をしたら、はい、いいよって言ってずっと載してたんです。なんか、はい、あの家庭内暴力っていうかその DV があるのっていうのは夏休み前、うん、あと年末年始、
はい、こういう気がする、わかる、
そういう時に絶対起きるねん、
うん、
でまあ私だからさっき言ったけど塾の先生してるじゃないですか、うん、
はい、
明らかにやってるとこわかるんです、
へ
子供の様子違ったり、
はいはい、
もうなんかカクンと子供らが学習意欲なくなったり、
あ
なんかいつもそんなこと言えへんのになんでこんなことすんねやろうとか、
うん、
でも私ら塾の人間やから入っていけないですよね、
うん、
認めないから他人やし、
はい、
でもどういう話聞いたそれってちょっとやばいで、これちょっと暴力やでって言って、
うん、
それが分かったら私らは黙ってたらダメですやんか、
う
ん、通報しなあかんの で、はい、でそれ相談員の方に相談したりとか、こんな子いてるんやけどって言って、
うん、
ほんなら向こうで聞いといてもらったら学校の方に入ってるとかってするらしいんです。それはそうかほんまか知りませんよ、
うん、
まあ、でもちょっと入ってると入ってへんとでは対応違うから、もしよかったら教えてね、はい、みたいな感じでお話しさせてもらったりっていうのがもうきっかけやって、でもうこれをね見て何なんやろうって考えてほしいなと思って、
はい、
私はいつも新聞に載せてたんです。
で、はいはいはい、
困ってるお母さんやったら自分でネットで調べはるでしょ、
うん、
でこんなんなったよなとか、こんなんあそこで見たよなとか、うん、で去年の11月にまたその子ども家庭科からこれどういうことって言われて、実は 7,8 年前にこういう話をして載せることになったんですっていう話をしてたら、はい、新しくなったんで、
うん、
変えてくださいって言って、うん、で何やったらうちあの新聞配ってるところに一応協力してもらうか聞きましょうかって言って、お大員さん
を、はい、うちの方に
お願いしに行ったんです。
はい
はいはい、ここね、やっぱり大事なんですよ。
うん、
もうほんまに普通に生活するのってね、うん、こんなはずじゃない、こんなんええー、みたいなことが暴力やったりするんです。暴力を振るってる側でも、受けてる側も、暴力やと気付くっていうのがすごい大事で、
はい、
いじくってそう、ちょっとあの茶化したりするときあるでしょ、
うん、
人って。
うん、
でそれがね、
はい
はい、 ずっとエスカレートしたら暴力になるの分かると思うんですけど、
はい、
せやけど自分はこの子がちゃんとするためにちゃんと言ってる、例えば悪いことした、常識的じゃないことをやったっていう時に注意するでしょ、はい、でも、うん、その注意はどうこうしたら暴力になるんですよ、
うん、
で私はこの子がちゃんとまともになるために言っているのに、うん、なんでこの子分かれへんにやってエスカレートしてた人ってね、うんうん、どうなります、うん、どんどんあの当たりもきつくなるし、
はい、
それこそ虐待になってくるので、うん、でそれを気付くのっていうのは難しいよねって話をしてて、うん、でまあこのほんまにご主人から暴力を受けてる人っていうのは、
うん、はい、
自分で暴力を受けてるのって気付くのほとんどちょっとないらしくて、で人に言われてこんなんみたいやねんけど私暴力受けてるんですかって言って相談しに行かはる人もいはるみたいで、
うーん、気づかないんですね。
そうほんでね、心壊して心療内科行かれて、それってドメスティックバイオレンスですよって言われて相談に行かれる方とかっていうのもおられるので、
うーん、
でなんかこんなん、うん、紫のこんなんあったよな、うん、そこにっていう感じで、うん、ちょっと置いといてもうたらね、
はい、
なんかやっぱ受けてる人って TV ってなんやろって思ったら、この配偶者からの暴力悩んでませんかって書いてあるんですけど、
うんうんうん、聞いてると遠い存在やなって思う人もいると思うんですけど、ちょっとやっぱり今コロナでこうテレワークとか増えて、今までやってた生活リズムが崩れるじゃないですか。なんでおんのとか、またご飯作らなあかんのとか、何やこれ鬱陶しいとか、そういうことでちょっと気づき始めたりして、そっちに発展していくっていうケースも多分増えてくるんちゃうかなと思うんですけど、
うんう
ん、その辺横山さんどうですかね。
もう、う
ん
うん、まさにね、やっぱり仕事してる時に子供おられたら困りますやんか。
はい、
横でワイワイ言われたらね。そうそう、で鬱陶しいなと思ってちょっと静かにしてっていう感じで、でもその状態を受け入れてくれるとこにお勤めの方やったらいいけど、そうじゃない方もおられるはずなんです、
うんうんうん、
でほんならお前ら子供うるさいのになんで黙らせへんねやっていうのとか、そっからもうちょっとずつ発展していくんです、
うんうん、
だってお父さんは注意してるだけですやん、
うんうん、あ、そうですね、あ、ね、
もう仕事できへんからなんとかしてくれって、でも子供らは分かってるけど、自分らもフラストレーションが
分
かって
るから、そうですね、ずっと外出られへんしね、
そうそう、でお母さんはお母さんで黙らしたいの分かってるけどできへんと、ほんならもうそっちの道に行くしかない、
うん、
だからそれがみんなねちょっと困るよねっていう話やし、
うんうんうんうん、
まあまあね、まあ学校も行けるし休みは豊かってせやけど、まあそういうのが一番ちょっとコロナの中で時に去年のね緊急事態宣言で学校休みになってみんな動かれへんようになった時に、
はいはい、
一番ちょっとこれは問題やなと思ったんで、前の方をずっと新聞に貼り付けて出してたんですけど、はい、やっぱりね、
そうですね、増えてましたよね前の緊急事態宣言の時、
うん、
まあ、初めの頃とかね、
うん、
増えてたって聞いてます。暴力じゃなくても言葉だけでもひどいことあるじゃないですか。もうなんか人格否定されたり、私、
うん、
もうアホやって言われてたんですよ、ずっと、
うん、
ずっと言われ続けてたら私アホなんやろかって思ってきたんですよ。
うん、うん、
でも仕事してるしなと思って、いや普通の人これできるんかなとか、うん、でもいやアホじゃないはずやとか思ってたんですけど、やっぱり言葉ってもうすごい傷つくし、
うんうん、
だからそんなんやねんとか言葉でも結構傷つくので、それも DV じゃないですか。
はい、もう暴力だと思
って、ね、うん、あれもかなりきついなと思いますね、
うん
うん、まあ、なんかあの利用者さんとあの旦那さんとか見てても、
うん、
高齢にはなってるけど、男性の利用者さんとかだったら奥さんに対して、
うん、
いやそれ DV やんって思うような発言されたりもするし、
うん、
なんかね、
はい
はい、私の友達でもお小遣いを旦那さんからもらってるんだけど、
うん、
でも友達が一生懸命働いてるんですよ。で旦那さんはアルバイトなんですけど一生懸命働いてんのに、うん、あのなぜかそのお金を旦那さんに預けてお小遣いを旦那さんからもらってて、遊びに行こうとしたら怒られる子がいてたんですよ、
うん、
でもそれってすごい自由奪ってるし、自分で稼いだお金をなんか預かれそれでしょだからそうでしょ、だから友達にそれって DV やでって言ったら分かってなかったから、
あ、なるほどね、はい、
本当になんかその中にいてる人って 必死だからわからないもんなんだなっていうふうに、まあ、高齢の人とかだったら今更それ言ったかってどうしようもないやんって思ってたりもしはるし、ね、今の時代なら昔からそういうふうに言い続けてきたことってもう絶対 DV に当たると思うんですけど、そういうことを目にしますね。
はい、そういう人らがね、はいはい、やっぱりしんどいと思ったら、はい、やっぱり助けてくださいって言える場が必要じゃないですか。
はい、
で、あのね、はい、LINE とかね、そんなもいろいろあるらしいんですけど、でもやっぱり電話番号なんですよ。
はい、
で電話番号、これね、堺市のこの載ってるんですけど、
はい、暴力相談支援センター
ですね。そうです、そうです。
はい、
電話にをかけて、話するとこまで、
はい、はい、
行ったらいいよねって、まあ、そこで自分はそうじゃないと思っていても、うん、ほんまに自分が困ってしんどかったらやっぱり暴力を受けてるんですよ、
はいはい、
児童虐待もドメスティックバイオレンスもやっぱりその子がほんまにしんどくって、その人が本当にしんどくって、もうどうしようもなくなったら助けてくださいって言えるとこの場所やと思うんです、
はい、
ねえ、まあいろいろね、行政の機関のことについては皆さん賛否両論あると思うんですけど、でも助けてっていうのが一番大事。お母さん業界新聞のね、元になっている言葉は子育てをなくすっていうんですよ。子育ての子は孤独の子なんです。
あ、
うん、助けてとか困ったって言えるところが、うん、ちゃんと口出して言うたら、うん、なんとかなんねんよっていうのが、そのお母さん大学とかお母さん業界新聞の活動の一環なので、うん、まあ、その一環として助けてって言うんやでっていうためにこれを配らせてもらって、これを皆さんにあの配布するのをお願いしたんです。
サカソで100年ライフ、今回も内容充実でカットするのがもったいないということで、この続きはパート2をお聞きください。この番組は皆様からのご意見ご感想をお待ちしています。サカソ堺で検索、堺介護連携促進協会のホームページからお気軽にお問い合わせください。来週もお楽しみに。